ております。その独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった神様、大降節第二日曜日に私たちをこの礼拝に呼び集めて御言葉を聞かせ、主イエス・キリストに注目させてくださることを感謝いたします。主イエスは馬小屋に生まれ、この世にあって貧しく苦しんでいる人々の友となり、憎しみと報復の悪循環が支配するところに愛の力を示し、悲しみのあるところに喜びを、いさかいのあるところに許しを、疑いのあるところに信頼を、絶望のあるところに希望を、闇に光をもたらしてくださいました。そしてそのような無制限の愛のためにご自分の命を捧げられました。このような御子を私たちの暗い世界に生まれさせてくださったことを、あなたの大いなる愛と信じて皆を称えます。どうか私たちがこの真実の光を私たちの貧しい心に迎えることができますように、そしてあなたの御心に従ってその光をすべての人々に伝えていくことができますようにお願いいたします。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に大きな手術を受けて入院中のお連れ合いのために、心を痛めている友がおられます。どうかあなたの守りと導きがありますように。体調が優れず、またご高齢のために、あるいは大切な御用のために、さらには海外にあってこの礼拝に出席できない方々もおられます。どうかこれらの方々を一人一人その場にあって顧み守ってくださいますように。私たちの祈りと愛が届きますように。人生の問題を抱えて苦しんでいる人々もいます。どうかあなたの愛を注いでください。熱心に道を求めている友にはあなたの光を与えてお導きください。しばらく体調を崩して礼拝においでになれなかった友が、あなたによって回復させられ、そして今日私たちと共にこの礼拝に出席しておられることを何よりも喜び感謝いたします。教会学校の愛する子どもたちを、特にこのアドベントの期間中、あなたの愛をもって守り導き、人間としての本当の喜びを教えてくださいますように。この町に住むすべての市民の上にアドベントの光が差しますように。神様、私たちの世界にあなたの平和をお与えください。主イエスの和解の福音がこの世界の中に広く伝えられ、そして本当に信じられて、それを皆が受け入れることができますようにお導きください。相変わらず混迷の中にある私たちの国に、 あなたの御心である正義と公平が打ち立てられますように。各地で火山の爆発や地震や洪水の被害に遭って今もなお苦しんでいる人々が多くいます。どうかこれらの方々の上にあなたの守りが与えられますよう、そして力を与えてくださるように祈ります。各地にある教会とあなたを信じる者たちをあなたがどうか強めてくださって、あなたの平和と喜びの器としてお持ちくださいますようにお願い申し上げます。初めて礼拝に出られた若き友の上にあなたの豊かな恵みが与えられますように、この礼拝をあなたご自身が親しく導いてください。そして新しい希望を持って家路に着くことができますようにお願いいたします。感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。大公説の第二日曜日の説教のテキストに、今年はイザヤ書の35章が選ばれました。私は今日このイザヤ書の35章に基づいてお話をしたいと思いますが、この中に3節によろめく膝を強くせよ、そういう言葉があります。それから6節にはその時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる、そういう言葉もあります。でこういった表現を読みながら、私はつい先だって11月の23日に81歳で天に召された車椅子の詩人と呼ばれるあの島崎光政さんのことを思い出さずにはいられませんでした。それで少しお許しをいただきまして、この島崎さんのことについてお話をさせていただきたいと思います。島崎光政さんは二分脊椎症という大変難しい病気を持って生まれました。私はそれがどういう病気なのかよく分かりませんが、二つに分かれるという二分脊椎症という名前だそうです。でそのために生涯松葉杖をついたり車椅子に乗ったりした、そういう生活を強いられました。で11月の23日にくも膜下出血っていうんでしょうか、それで、天に召されまして、26日には、故郷の塩尻で告別式が行われました。加藤常明牧師がその葬儀を執り行われたということを新聞で知りました。でこの告別式には車椅子に乗った人や杖をついた人々、障害を持つ人々が大勢駆けつけたといいます。12月4日、先週の月曜日ですが、4日の朝日新聞の夕刊に、時々この頃3人ぐらいの人、亡くなられた人のことについて追悼の文章を書いてある、そういうページがございますけれども、その4日の夕刊には心を込めた追悼文が載せられました。学芸部の菅原記者という人が書いたものです。大変いい文章でした。私はこの島崎さんには一度しかお目にかかったことがありません。東京女子大学でまだ教えておりました頃に宗教週刊の講師として お迎えしたことがあります。その時は大変恥ずかしいことでありますけれども、あのキリスト教主義の大学がバリアフリーではなかったんです。何人かの者がかねてから、そのスロープをつけてほしい、車椅子の学生が入ってきてもちゃんとそこで生活ができるように、そういうふうにしてほしいという、注文を大学当局につけておりましたけれども、なかなかそれが実現しませんで、島崎さんが来られた時は車椅子ごと持ち上げて壇の上に乗せるということをしなければなりませんでした。私は大変恥ずかしく思いましたが、今はすっかり良くなっております。で、その時に島崎さんが私に、一言言われた言葉がありまして、ちょっとこれは忘れることができませんが、私がどっかに島崎さんの詩について書いた文章があるんですね。で、それは多分これからお話しすることと同じだと思うんですけれども、それを私が書いて島崎さんの詩を高く評価してるっていうことを非常に嬉しく思っていたと、前からそういうことを一言言ってくださいました。で、そんなことでこの島崎さんという人には一度しかお目にかかったことはないにもかかわらず、長年心からの尊敬を抱いていました。ここに持ってきたのは日本キリスト教団出版局から出た、これは1970年といいますから30年ほど前に出たものですけれども、詩集です。古園、ふるさとの古という字と園、そのですね、古園という詩集ですが、でこの中に言葉についてという作品があります。先ほど申し上げたのはその詩について私が書いたことなんですけれども、これを読みますと、この詩人がどんなに言葉を大切にしたかということがよくわかります。全体を朗読いたします。私の言葉が私をむしり取る。私の言葉の中には私の肝臓の一部や腹綿や爪が入っている。言葉は私自身なのだ。枝とか花とか愛とかいう文字に私は変えられる。まだ見たことのない衣装部屋の中で形を失った私が君に問いかける。食事の模様やストーブの塩梅を、そして私は歌う。黄昏に咲いた桜や素直な目を持つ動物を見るたびに、耐えきれなくなった魂が言葉に乗ってあふれ出る。私の中の不断の愛と苦痛の対比、あの中から明日も言葉の蝶は飛び立つだろう。私を運ぶ影の凍った牧場の方へ、こういうのであります。耐えきれなくなった魂が言葉に乗ってあふれ出る。で、こういうふうに言葉を大切にしましたから、この詩人は佳作でした。作品はそう多くありません。で、彼は信州の厳しい自然の中で長い時間をかけて、それこそ耐えきれなくなった魂が言葉に乗ってあふれ出るまでじっと言葉を育んでいました。 ですから数多くはできません。質の高い数少ない言葉だけが紡がれました。それが読む者の胸を打つんだと思います。で、今読んだ詩にも苦痛の対比という言葉がありますように、島崎さんは自分の障害に大変苦しんでいました。杖という詩があります。それを全部ではありませんけれども、大事なところだけ読みますと、最初の部分はこうです。神様、あなたは私の足をこんなにお作りになりました。まるで曲がった、ね、松の根っこのようです。何かのコブのようです。近所の子供がよく尋ねます。やけどしたのかい、いたずらしたのかい。いやいやと私はいつも彼らに申します。神様、あなたがお作りになったのだと答える以外に方法がありません。で、その後で私は悲しゅうございますと彼は書きました。私は悲しゅうございます。で、しかしこの悲しみは決して彼を卑屈にしませんでした。この杖という詩はこういうふうに続いています。けれどもあなたは松葉杖をお貸しになり、私はそれを頼りに歩きます。この杖は私にだけ授けたものだ。私にだけ。だから名札をつけません。そういうふうにこの詩は終わっています。で、おそらくこれらの言葉の背後にあったのは一つの経験だと思われますが、これは菅原さんがこの間の新聞記事の中にも書いておられますように、小学校の頃、そこにクリスチャンの校長先生がおられて、その人がこの島崎さんに対して、松は松らしく、竹は竹らしくということを教えたというのです。島崎光政は島崎光政のようにしか生きられない、そのように生きなさいという教えであったでしょう。で、キリスト教の信仰というものは一人一人の人格を、一人一人の個性を大変大切に考えます。誰一人として他の人に変えられるものはいない。松は松、竹は竹、島崎光政は島崎光政。そういうことをそのクリスチャンの校長先生が言外に込めて教えてくださったんでしょう。この杖は私にだけ授けたもうた。彼はそう歌います。で、島崎さんは障害を持って生まれただけではなくて、家庭的にも不幸でした。お父さんは彼が生まれて1ヶ月で死んでしまいました。で、お母さんとは生き別れです。ですからこの詩集には母を乞う詩がたくさんあります。今は読みませんが、たくさんそういう詩があります。で、彼はそういうわけですからおばあさんに育てられました。で、孤独でした。我が上庭という作品に自分の不幸をこう歌っています。神様、あなたは私から父を奪われました、母を奪われました、兄弟もお与えになりません。その上足の自由を奪われました。ちょっと問いますが、父の匂いを知りません、母の手を知りません、 こういうふうに自分の不幸を歌っておりますけれども、この詩の終わりの方はこう結ばれています。生まれてから30年経ちました。私は今机の上に重ねたノートを開いて見るのです。ここには悲しみの詩が綴ってあります。神様、これがあなたの賜物です。そう彼は歌います。神様、これがあなたの賜物です。そして続けてこう言います。おお幾歳月、私の死は琴のようになりました。森のように香りました。痛みは樹液の匂いを放ちました。神様、これがあなたの賜物です。この詩人はそういった苦しみの中で、神様、これがあなたの賜物ですと言えるものを見出しました。最初の詩で愛と苦痛の対比と彼が歌ったのはこのことだろうと私は思います。障害を持って生まれ、家庭的にも恵まれなかった身の不運を嘆きながらも、その中で彼は神の愛を確かに受けました。これがあなたの賜物です。私に与えられたあなたの賜物、風琴という詩があります。風琴というのは風のことっていうんですが、どういうものなんでしょうか。手風琴なんていうのがありますね。手でこうやって風琴っていうのはややそれに似たような楽器のことなんだろうと思いますけれど、私はよく知りませんが、この風琴という詩にはこう書いてあります。汗をかいて訪ねてくれた友達とたくさん話を交わすため、足の立たない私は這いずりながら先へ立つ。私の部屋はあちらです。畳を這えばさらさら音の立つのだが、嬉しい日の音楽でなくて何であろう。私は膝で風琴を鳴らし、友達の前をせっせと張っていく。膝で風琴を鳴らすっていうんです。で、私はこれなんという美しい表現だろうと思いました。毎日の苦しい生活の中でかすかに鳴り渡る嬉しい日の音楽、それを彼は聞き逃しません。で、私は思うんですが、イザヤが荒れ野に水が湧くというふうに申しましたのはそういうことではないでしょうか。これは信仰に入ればたちまち病気も障害も治るというような安易なご利益宗教ではありません。あるいは当てのない将来のことを無責任に語る空約束でもありません。神様は生きていらっしゃる。神様はあなた方と共におられる。だから現在の苦しみに満ちた生活の中でも嬉しい日の音楽が鳴らないはずはない、そういうことでしょう。荒れ野に水が湧く、 で、このことを私たちが信じることができますのは、イエスがこの世界に誕生したということを知らされているからです。で、ルカ福音書の先ほど一章の26節から後の部分を、有名な受胎告知の部分を読みましたけれども、あそこには不安と恐れに満たされたマリアが登場します。しかし、どんなに恐れや不安が大きくても、彼女のお腹の中にはすでに神様が約束された命が宿っていました。小さいけれども確実に育っていました。そしてその幼子こそは、エゴイズムと憎しみが支配する世界に愛をもたらす方でした。死の力が支配する世界に命をもたらす方でした。それが世界の現実だと新約聖書を語っています。で、私たちはしばしば自分たちがこの目で見ている状態を現実と呼びます。これが世の中の現実だよ、現実はこうなんだよ、そういうふうに言います。しかし、それは違うと思います。私たちが見ている現実よりももっと深いところに、エゴイズムと憎しみが支配する世界に愛をもたらした方がお生まれになった、死の力が支配する世界に命をもたらす方がお生まれになった、で、このことが私たちの世界の本当の現実ではないでしょうか。目で見えるものだけを見て、そこで浅はかな望みを抱いたり、自分勝手に絶望したり、そういうことはよくありません。イエス・キリストにおける本当の現実を私たちは見なければならない。で、そのことに目を留めるときに、私たちにはイザヤのこの言葉がわかります。島崎さんはこの言葉を確かに理解したと思います。私たちが主イエス・キリストに目を留めるときに、この言葉の意味がわかる。もう一度読みます。荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び、花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。この主の栄光と我らの神の輝き、これこそが私たちの世界の現実です。続けて読みます。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心をののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神よ。敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは葦やパピルスの茂るところとなる。で、ちょっと飛んで10節に、主にあがなられた人々は帰ってくる。常しえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰り着く。 喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみが逃げ去る。預言者はこれが世界の現実だということを言っているのです。当てのない約束ではありません。この現実がすでに始まっているのだ。そしてそのことを私たちはイエス・キリストを見るときに信じることができると思います。祈りましょう。神様、私たちの世界にはたくさんの悲しみがあり苦しみがあります。けれどもあなたはその中で私たちを愛して生かしてくださいます。そのことを信じることができますように、目で見る悲しみや苦しみの大きさに打ちひしがれることがありませんように、主イエス・キリストのゆえにこの世界の最も深いところに確かに据えられたあなたの現実を見ることができますようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の241番、
喜びあふれる。